ショッカー大野の秘密基地へようこそ。さあいよいよ始まりました。今回からいやーどうなるかと思ったんですけれどもね、
はい、
ついにやることになってしまいましたよ。
なっちゃいましたね。
ということで皆様、我が秘密基地へようこそいらっしゃいました。私、この秘密基地のですね管理人をやっております、通称マスターこと、はい、実は影の大首領というね噂もちらほらありますが、ショッカー大野です。よろしくお願いします。
はい、
そして、
アシスタントの貝原玲奈です。よろしくお願いします。
はい、玲奈ちゃん、やっと一緒に番組ができますね。
ですね。はい、なんか長かったような短かったような、
まあ始まっちゃえばこっちのもんですから
、はい、
そんなわけでですね、いろいろ皆さんから、
はい、
メールなどもいただいているので、ちょっと一発ここを紹介したいと思うんですけれどもね、こちら秘密基地設立おめでとうございますということでね、マーク2。
ありがとうございます。
もう完全にレイナちゃんの虜ですね。みんなこの辺はあの猫プーからね、カツカレーの方が流れてきてますからね。
はい、
マスター、そしてアシスタントの貝原レイナちゃん、こんにちは。
こんにちは。
なんか違和感を感じるな。やっぱここは秘密基地ですし、やはりあの挨拶の方がいいですかね。では改めてマスター、レイナちゃん。
いい。
あ、オッケー。それだ、それだ。そうそう、やっぱり、我らが大首領のマスターの番組ですから、この戦闘員式の挨拶がしっくりきますね。そんなわけでマスター、秘密基地設立おめでとうございます。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、まさか水面下で、まさに水面下で、水面下でこのような素晴らしい企画が動いていたとは、さすがマスターです。なんて言ったってウェブ配信ですから、いつでもどこでも何度でも、クリアな音でマスターの楽しい番組が聞けるというのは本当に嬉しい限りです。そして、アシスタント兼大首領秘書に就任された貝原玲奈ちゃん、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にそう思ってる？
うん、
本当に嬉しい。
うん、
本当だ。
だって秘書ですよね。かっこいいじゃないですか。
あ、そう、うん、ね、
嬉しい。
きっとこの番組はマスター、そして多くのゲストの方からいろんなことが学べると思いますので、積極的に様々なことにチャレンジしていってください。
はい、
玲奈ちゃんの成長をリスナーとして心から応援しています。なんか親戚のおじさんみたいだな。まあ何はともあれ記念すべき第1回目ですから、楽しくどんちゃん騒いでいきましょうと。
はい、
そういうわけでございまして、さあ、
はい、
早速、
はい、
第1回目の素晴らしいゲストの方をご紹介していただいていきたいと思うわけでございますけど、興奮しております。私の最初でございますからね。
はい、
なんと名探偵毛利小五郎さんでございます。
おー、諸君はじめまして、あいが名探偵の毛利小五郎だ。いやー、こんな秘密基地に拉致されてくるとは思わなかったが、ついあの寝ているうちにこういうところに連れてこられた。眠っているとまあろくなこととは言わず、いいことが多いんだけれどもね。よろしくよろしく。
おっちゃんだ、おっちゃんだ。ということで改めまして、我が声優の師匠でございます。神谷明さん、ようこそいらっしゃいました。
はい、皆さんこんにちは。神谷明でございます。
うわー。
すごい、なんかすごくて。
もう、これでね、あの番組は決まったよ。
もう。
第1回目で神谷さんにお越しいただいたらね。
ねえ、でも、本当にあの、第1回目ということで、はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、もう神谷さんからね、もう前からもうね、とにかく大野はね、早くウェブラジオやれと。ね、世界にね、これを配信しろというのを、もう本当に何年前から聞か
せて。そうなんですか。
はい。ずっと心配をおかけしてたんですけど、やっとね、
ね、
こうやって。
素晴らしいです。はい。
師匠1回目ですから来てくださいということでね、責任を持ってもらおうと思いまして。
もうあの、お電話をいただきまして、はい、最近ね、ちょっとね、あの、はい、会うチャンスが少なかったもんですから。
そうですね、なかなかお会いできなくて。
はい。
だって神谷さん忙しいんだもん。
おかげさまで。もうここ2、3年
はい。
ちょっと忙しくさせてもらってます。
はい。そうですよね。でも、本当に僕らね、もうもちろん、レイナちゃんもそうだし、僕らもそうですけれども、まあ、神谷さんの声で、
はい。
育ててもらいましたよ。
ね、自分ね、たくさんの人、本当に育てました。
はい、もうドキドキさせっぱなしでした。ね、はい、させっぱなしでした。
だからいろんなとこに行くと、はい、本当に、あ、ここにもいた、はい、ここにもいたという感じで、まあ、あの、びっくりすると同時に、
はい、
やっぱりアニメってすごいな、っていうふうに思うんですね。で、この間もあの、名探偵コナンに、
はい、
あの、まあ、今年の映画の応援団っていうので、
はいはい、
井上若ちゃんと、それから山本あずさちゃんと、それから桜塚やっくん、
やっくん
が、まあ、あの応援してくれたんですけれども、
はいはい、
その3人がゲストで、出てくれまして、
はいはい、
で、オンエアが10月の22日、
はいはいはい、
だったんですけどね。はい、やっぱりその3人とこうお話してても、
はい、
やっぱり小さい頃から見てましたということで、だから、で、一気にその、なんていうのかな、垣根がね、
はいはい、
なくなってしまって、
ええ、
お友達にな
れるっていうね。うわー、いいです、若パイト、いいなー。そっ も違うか。
違います。ね、
今日はそんなね、神谷さんと一緒にですね、はい、そんな神谷さんの歴史も、
紐
解きながら。
そうですね。ね、あまりこういう機会はないんですよ。
はいはい、
自分で番組をやっていても、自分のことはほとんど。
そうですよね。はい、むしろこうね、今聞かれる立場の方が多いと思うんで ね、
はい。
はい。今日はとことんその辺を、
ありがとうございます。
もうグリグリといきたいと思うんですけれども ね、はい、そんなことで、またメールをちょっとご紹介したいと思います。
はい、いただいてます。
はい、レイナちゃんお願いします。はい、
ラジオネーム北風太郎さんからです。
はい。
こんばんは、マスターさん。ゲストの神谷明さん。
ああ、こんばんは。
スタート、おめでとうございます。
はいはい。コーヒー飲んでる場じゃなかった。
はい、
いやいや、大丈夫ですよ、
はい。関西より西の香川から聞いてます。
香川県から。
はい。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
神谷さんに質問なんですけれど、神谷さんの声優デビューは何ですか？やっぱりゲッターになるのですか？教えてください。
いやいや、やっぱり最初からいわゆる主役というのは、
はいはい、
やりませんから、一番最初は、魔法シリーズの、魔法のマコちゃん、
魔法のマコちゃん、はいはい、人魚姫ですね。
それで少年多分 B か C 定かではないんです
よ。そういうところからなんですね。もやっぱり
役名はない、
はいはいはい、
でセリフもない、
はい、
でいて、はい、ガヤガヤやってるっていう。
ああ、なるほど。
はい。
そうか、少年だから小学校のそのシーンかなんかの時に、ああ、なるほど。そうです、そう
です
。
ボスがいて、
はいはい、
それについてる連中で、ガヤガヤやってる、うまい役でしたね。はい、はいはい。
そっからスタートして。
そっからスタートして、
はい、
で、まあ、少年、まあ、例えば C だったら、
はい、
B になり、A になり、それから下の名前がつき。
おお、
はい。
番組はね、何だったかな、もしかすると田舎っぺ大将かもしれないんですけども、五郎という役をいただいたり、
はいはい、
それから今度はフルネームが
好
きということで、やっぱり主役をやるまでに何年か、
あ、そうですね、
下積みっていうんですか、やらせていただいて、それがでも、
はい、
土壌というかその基礎になって僕にはあるんで、よかったなと思うんですよね。いきなりやっぱりその主役、最近やる人多いですけれども、っていうのはプレッシャー多いと思うんですよね。だから例えばそういうことでこの業界の先輩ともね、たくさん知り合いになれましたし、だからやっぱり女装っていうのはね、はい、必要だと思うんですよね。
オカマの役かなんかで、
ね、そういうのもありまし
たね。そうじゃねえっつ、女装違いだあれ、もともとはテアトルエコーの方に。
そうなんですよ、
ね、
横浜で、
はい、
アマチュア劇団でお芝居をやってて、
はいはい、舞台をやってらっしゃったんですか。
もともと演劇部で高校でやってまして、でまあお芝居が好きで、でアマチュアでやっていて、で2年半ぐらい経った時かな、やっぱりプロでやりたくなって、
はい、
それでテアトレコーの方に、
はい、
試験を受けに行って、
はいはい、
幸いなことに受かって、でその当時は自分が声のお仕事をやるなんて、本当に、爪の先ほども思ってなかったんですよ。それが
テアトレコーっていうのは、そんな素敵な
声
なの。
いやいやいや、
ね、で
自分の声がいいとか、ね、悪いとかっていうことを考えたこともなかったし、だから自分がその2枚目の、
はい、
役に合ってるんだっていうのはディレクターが見つけてくれたんですよね。だって最初は C ですから、 C
だった
ら、あ、マコいじめたとかこういうのやってましたから、
まあ、C だ、
いい声なんか、そうで、いい声なんか使うはずもなくて、で、あとまあ割と2枚目で気の弱い役を最初
にして
、まあでもその前の話なんですけど、エコーに入って芝居で食おうと思っていたら、
うん、
そのエコーには声優としてもうそうそうたるメンバーがいらっしゃったんですよ。
はいはいはい、
で、まあ当時、
うん、
ひょっこりひょうたん島で、
はい、
海賊トラヒゲ役をやっていた熊倉和夫さん、はい、それから、
はい、
ルパンの、ルパン三世の山田康夫さん、
はい、
銭形との
こ
っさんの納
屋五郎
さん、さらにはアッコちゃんの、
はいはい、
はい、
藤田、
違います、アッコちゃんはね、
リ
ボンの騎士でもあるんですけど、太田よし子
さん。太田よし子さんだ。
それから、サリーの平井美智子さん。
平井美智子さん。はいはいはい。
レレレのおじさんの、
斎藤隆二さん、
うん、
はいはい。
もうとにかく、そうそうたるメンバー、まだまだいらっしゃったん
ですよ。そうですよね。
で、そういう先輩が、レールを敷いてくれていて、うん、まあ、いわゆるマスコミのお仕事って言って、
はい、
映像ももちろんあったんですけど、
うん、
その声のお仕事で、
はい、
確固たるこの地位を築いている先輩が、しっかりしたその線路を敷いてくれていたので、ここにポンと、乗せていただいて、
はあ、
気がついたらここまで来ちゃった、
気がつくの遅すぎます
から ね。
そんな
最初はね、その、まあ、今も
う
声優一本でやってるんですけど、
はいはいはいはい、
そういう風になれるとも思わなかったし、B や C ですから、
は
あ
は
あ、であれよあれよという間に、本当に自分でなんていうのかな、本 と なんか気がついたらすごいところに自分がいたっていう感じで、さらにその主役をいただいた頃に大ブームが起こって、でもっとと思ってるうちに自分がそのいわゆるスターダムに登らせていただいて、だから準備も何もないですから、俺がそうみたいな、
だってもう完璧なアイドルでした、ね、はい、も
う、そうですね、
日本武道館のね、アニメフェスティバルとかで ね、ああいうとこ行って、神谷さんが出てこられてね、お歌を歌われてね、もうワーキャーで、もうギャーって感じで。
はい、もうそういうのは、ジャニーズ系の人が浴びるものっていうふうに思っていて、
そうそうそうですね、
だからもう最初ギャーって言われた時は、なんていうの、舞台の、端からどんどん奥に、下がっていくんですよ。
ああ、押されて。
じりじりと、もうその、なんていうの、圧迫感で、そのぐらいなんていうのかな、慣れてなかったっていうか、はい。で、当時、はい、その、そういうステージをやっていたのが、まあ、アニメ、四人衆というか、はあ、佐々木功さん、水木一郎さん、はいはい、堀江光子さん、大杉久美子さん。
はいはい、
この4人の方と、はい、まあ、我々声優の仲間何人かが、しばらくずっと一緒にステージをやらせていただいて、それで、いわゆるショーの、楽しさとか覚えたり、あとは、歌を歌わせてもらえるようになったりとか、で、だんだんこう自分の世界を広げていったっていうかね。だから、お芝居を始めた頃に、自分が例えば、ステージへ出てキャキャ言われるとか歌を歌うとか、ラジオで喋るとか、何にも考えてませんでしたから、全部が全部初体験で、で先輩たちに教えてもらいながら、だからまあ言ってみればステージの師匠はもう一郎ちゃんであり、ミッチであり、で、ラジオの師匠は坪井のりおであり、という感じで。
金太の大冒険。
はい、もう、だからいろいろ教えていただいて、で、まあ、ここまでね、来ることができたっていう。はい、まあ、恵まれていましたよね。はい、
そういう意味では、まさに今ね、アイドル声優って言われる女の子たちがすごいたくさんいますけども、はい、ある意味アイドル声優の走りみたいな感じですもんね。
本当そうです ね。僕らの前にもそういう方はいらっしゃったんですけども、例えば藤田淑子さんであれば、はいはい、でも、いわゆる全国的な声優ブームの中から、こう、出てきた人としては最初かな、声優としては。
ね、
はい。
だからやっぱり僕らは神谷さんの声を意識したのはやはり、ね、バビル2世なんですよ、
はい、
やっぱりこの辺からね、こうだけど、でもついこの間ね、CS でね、はい、初代の天才バカボンを見ましたらですね、はい、結構神谷さん出てらっしゃるんですね。
だから全然覚えてないですよね、出ていましたけども、はいはい、
そういうことね、少年 C とかよりはすごいね、カラオケ大会の司会者っていう、ね、だから司会者かで、あの時はだから役名までやっぱ入ってないんで、ただ神谷明っていう名前があって、はい、それでと思ってずっと聞いてたら、あ、カラオケの大会をやってて、はい、でバカボンのパパがそのカラオケ大会で、はい、まあ、いわゆるのど自慢ですよ、うん、その時の残念でしたとか、さあこの方、次の方はこれですみたいなのやってる、はい、これ神谷さんだよなとか思って、
いっぱいやったんですよ、だから、はい、で、僕なんかもうその頃は、雨の森さんの、
はいはいはい、
もう面白い演技に、もう吹かないようにするのが大変で、
そうかそうか、バカボンのパパの、
あとは田舎っぺ大将行けば、はい、やっぱり相川欽也さんの、
はい、
に
ゃんこ先生、
にゃんこ先生の演技にもう本当に吹かないように、
大丈夫もん、もしかしていいってやつを
面白かったんですから、
はいはいはい、
見てるだけで。いいのかな、お金をもらってこんないいもの見せてもらって。
そうか、特等席ですね、同じスタジオですから。
もう、なんてすごい、まあ、先輩たちなんだっていうんで。だから、その世界で、まあ、間もなく40年に多分なると思うんですけど、そんな長くね、
はい、
生きることができるなんて、と思いもよらなかったですね。はい。
ね、だから、そのね、まあ、ちょっと今ね、今回神谷さんいらっしゃるので、いろいろ調べてみました。
はい、
ね、
ありがとうございます。
でね、こちらの資料なんですけども、これでやっぱりね、まあ、こちらのね、今ね、このしっぽさんも同人誌の話なんですけども、同人誌でね、ここまでよく調べてるなと思ったんですが、1973年、
そうですね、
バビル2世。
はい、
で、一応主役デビューという形になっておりますね。
昭和48年の1月1日。
簡単だ。
だから覚えてるんですよ。
ああ、そっかそっか。
はい、はい。だから、はい、まあ、正直言うと、それから、まあ、はい、 2年とか3年前に仕事は始めていたんですけども、うん、
バカボンとかね、もっと前
です
も
ん、はい、主役デビューとしては、はい、そうですね、
はあ、ね、小一くんですよね、
小一くんですね、はい、で、あの由美ちゃんが、はいはい、ケンプロの
会長ですよね、野村美智子さん
ですね、はい、はい、
そう、それでロデムが野田圭一さん、
野田圭一さんだ、
もうね、皆さんに本当に可愛がっていただいて、はい、はい、
ね、だって野田圭一さんがバビル2世様っていうね、
そうそうそうそう、
ね、下にも置かない、
それで神谷君ね、君あの痩せてるから、はい、牛乳たくさん飲みなさいって43キロしかなかったですから、
はあ、
当時は、ガリガリ、
はいはいはい、
これもう割と当時ですよね、
当時の写真
がね、頬がえぐれてますからね、
えぐれてますね、そしてね、ああ、もうこの辺は知ってます。荒野の少年イサム。
はい。
ね、
荒野の少年イサムは、ちょうど、コンサートを聞きに行こうと思って、はい、それで、並んでましてね、
はいはい、
あ、事務所に電話をしなきゃっていうんで、電話をしたら、
はい、
受かったよって言われて、オーディションで。
オーディションでね。
もう本当飛び上がりましたね。
はあ、
長谷川清さんのコンサートだったと思
うん
です
よ。はいはいはいはい、はい、黒の船歌とかね、
それでたまたま、君は将来何になるの、みたいな話になって、
はい、
その時に今お芝居やってるんですけども、たら頑張ってねとか言われて、
はいはい、
彼覚えてないと思うんですけれども、
ローエンドロー
そうそうそうそう、はい、
この荒野の少年イサムのね、
はい、
歌を当時歌ってたね、
はい、
チャーリー・コーセイさん、
はい、
まあ、チャーリー・チェイさんっていう名前でね、うん、イサムの方ではね、
はい、
オーサンボーイ、そうそうそう、僕らのイサム、で今やはり太田のお仕事を僕いっぱいしていただいたんで、はい、この間も神戸行った時にね、でこういうの歌ってましたよ ね、
あ、ルパンの、
そうなんです
よ、ね、
ルパン三世の
お店やってますよね、
そうなんですよ、
三宮の近く、
そうそうそうそう、
ね、一度行かなきゃ、
あ、いや、ご案内します、お願いします。
はい、はい、
もう僕常連ですんで。
あ、そうですか。はい、僕もね、もうアニメーション神戸のワークショップとかやるようになってから、
はいはい、
もうずっとここ10年以上、
うん、
神戸にはよく行ってまして、
はいはいはい、
でさらにアニメーション神戸の実行委員長になって年に何回かも行くようになって、
はいはい、あ、そうですね、はい、じゃあもう神戸の達人ですよね、
まあそこまではまだ、ね、分かんないんですけど、今年の、3月にも神戸電子専門学校というところのホールをお借りして、
はいはいはい、
初めてライブをやったりしました、
お、はい、はいはい、そうそう、だからご本人もね、
うん、
いや、そういう歌歌ってたらしいんだけど、さすがに随分前だから覚えてないんだよってね、
覚えてないでしょ
う、ね、はい、で覚えてないならね、思い出させようと思いましてね、うん、でね、音源をね探したんですよ、
は
あ、で、
は
い、まあ見つけまして、
ええ、
我がショッカー包囲網で、
うん、
でそれをね、うん、これですよってことでね、お渡ししたらね、あ、確かに俺だね、うわ声若いとかなんか言ってそれでね、じゃあちょっと思い出してみるわって言って、うん、で今年のアニソンカーニバル in 上野の時にですね、うん、歌っていただいたんですよ。
嬉しいな。
はい。
はい。
で、これでまたね、思い返したからね、これはまたいろいろライブでね、歌えたらいいね、つってね。
当時はね、はい、まあ、バビル2世もそうだったんですけど、はいはい、イサム君は11歳だったんですよ、最初。
はいはい、役名
がね、で、はい、やっぱり声を出してて、
はい、
その年齢の役に果たして自分がふさわしいんだろうかっていうんで、ね、すごく悩んで、
はい、
それからやっぱり喜怒哀楽の表現もまだまだ下手だったんで、特に笑い方、
うん、
もう一色しかできなくて、
うん、
今からもう考えるととっても恥ずかしいんですけれども、うん、いろいろこう悩みながらお仕事をやってました ね、はい、
いや、で、それでその辺からもうとにかく、まあ、2枚目の声といえば神明というぐらいですね、
ですね、
いやー、はい、こちらね、あ、空手バカ一代の有明正吾
やりました、
私ね、はい、ゼロテスター吹雪真、
はい、
ね、あ、これは有名です、ゲッターロボの流れ龍馬、
はい、あ、
ゲッターロボ、ちょうどでも ね、ゼロテスターとゲッターロボは、
はい、
被ってましたね、
同じ頃です、これまさに、
はい、で、片っぽの方では少しこう真面目な、ゼロテスターの方では、
はいはいはい、
少年役をやり、で、ま
あ、
ゲッターの方では少しそやな部分のある、
うん、
高校生だったかな、
はいはいはいはい、
やりっていうんで、両方とも、
はい、
とても楽しかったですね、
ね、
はい、
いいなあ、勇者ライディン響き明、
はい、
ね、俺はアキラだ、神谷アキラだ、僕らそういう歌ってましたけどね、
今でもね、その歌をね、
はい、
歌ってるんですけど、
おいおいおい、
考えたら、
はい、
何年になるんだろうっていう感じだもんね。ね、これ
1975年ですから、
はい、
はい、30年以上前ですよ、はい。
その歌を今でも歌わせてもらってるっていう、
はい。うわ、いいな。
やっぱそれだけ自分の心の中にも作品的にも残ってますし、はい、キャラクター的にも残ってますし、うん、はい。
ですね、惑星ロボダンガードエース、あ、一文字たくま、ね、たくましい男になれと。
で、ダンガードエースは、
はい、
ゲッターロボとほぼ同じスタッフキャストなんですよ、うん、で普通ね、また同じメンバーで集まれたらいいねって、
う
ん、
あ、
必ずね、口先だけでは言うんですけど、
業界のね、
実現したことはほとんどないんですけれども、これが唯一僕にはその映画が実現した番組ですね。
はい、さあそしてやはりこの作品にも出ていました宇宙戦艦ヤマト、
はい、
ね、加藤三郎、
そうなんです、
ね、ブラックタイガーのね。
で、加藤三郎の役はその前には、ね、キートンさんもやっていたんじゃないかと思うんですけども、
はいはいはいはい、
13話から僕が、
あ、はいはい、
ちゃんと持ち役として出させていただいたんですけども、それまではいろんな人がこうやってたみたいで、
あの時代は結構そうですよね、はい、
そうなんですよ、
特にヤマトは登場人物が、ね、多いですから、はい、これ誰だったっけみたいなね、
でもヤマトもそうですし、はい、後年の、はい、マクロスもそうなんですけども、こうサブキャラでありながら、うん、非常にこう印象的な、ね、役をいただけて、うん、とてもありがたかったなと思いますね。
そうするとこれまさにうるせえやつらの面倒修太郎さん
ですね、はい、
でも本当にね、この本にですね、
うん、
神谷さんのですねページだけで、ね、2ページ丸々あります。
いや、ありがたいですね。
これ全部読むとね、これだけでね1時間かかってしまうという、ね、はい、本当にたくさんのね数をね、はい、もうやっぱり2枚目の主役のかっこいいのって言ったらもう神谷さんっていうね、
はい、で、まあそのうるせえやつらをいただいた頃から少しこう曲がり角に来たのかなっていう、
は
い、どちらかというと 2.5 枚目って言いますかね、
はいはいはい、
暗いとこ入っちゃうと3枚目にな
る、はいはいはいはい、
まあ、作品的にもそういうその2枚目でありながら3枚目のお芝居をしてもこう許されるところがありましたんで、
はいはい、なるほど、このねうるせえやつらの面倒修太郎が1981年なんですね、はい、それでね、それに遅れることにね1983年からですね筋肉マンがスタートしております
。ですからやっぱりその、
はい、
目というのかな、がそのうるせえやつらの頃にこうちょっと顔を出したっていうか、
はいはい、
それが筋肉マンで花開いて、で最終的にはシティハンターで結実した感じでしょうかね。
シティハンターといえばもう、うちの学校では、
はい、
冴羽りょうと、うん、付き合いたい女の子がいっぱいいましたよ。
ほら、ね、だからつまり実在の人物のように思われる。
なんかもしかしたら本当にいるんじゃないかと思って、ね、掲示板に書きに行ったりとかしてましたよ、暗号をね。
ああ、そうなんだ。
なんでこれできたら嬉しいなって思うような時代だったんで。
みんな100本ハンマー持ってね。大変だ、そんな持ってたら。
ですから、自分でやっていて、響き明の時もそうだったんですけど、
はいはい、
もうキャラクターに非常にこう、人気が集まりますと、そのキャラクターがいるように思う人もいて、はい、うん、で、ね、響き明くんに手紙を書いてくれるんですよ。
ほうほうほう。
本人としては大変複雑ではあるんですけど、
はいはいはいはい、
でも、ね、役者をやってて一番その醍醐味は、その人物がいると思われる、
はいはい、
そういう錯覚を、されるということなんで、
はい、
だから逆に言えば、あ、これは勲章だなっていうふうに思いましたね、当時は、はい、
よく悪役をやられる方が街歩いてて石を投げられたら本物だってね、そこまでね肉々しくね、普段はだって悪者じゃないのに、なんか石投げられたなんて言ってね、ですけど、
だからね、フランダースの犬の村松さんが悪役をやってて、
はいはい、
自分の子供に口を聞いてもらえないってこぼしてましたけど、
は
い、それ逆に言えば、
はいはい、
役者冥利に尽きることではあるんですけどね、
はいはい、
ただやっぱり僕も自分子供を持ちまして、
はいはい、
その成長期にはあんまり悪い役はやりたくないなって思いましたけれども、筋肉マンの頃子供が友達を連れてきてましてね、でただいまってか帰ったら、
はい、
俺のこと指さしましてね、
はいはいはい、
あ、ねえねえ、あれが神谷明だよって思う、お父さんだろお前みたいなね、
うちに来ると神谷明がいるよって
そうそんな感じだったのかなと思って子供にとってはね、
ほら、ビートたけしさんのね、
はい、
オタクも全くそういう感じで、なんか休みの日に寝てたら息子がやっぱ友達連れてきて、おいおいビートたけしいるぞたけしいるよって、何言ってる、たけしじゃないでしょ、お父さんでしょって言ってたけど、なんか感覚的にはもちろんお父さんなんだけど、どっかにやっぱそういう
みたいですね、
ね、
もう、まあ、はい、親としてはね、そういうつもりはもう、
う
ん、ほらお家ではないわけですから、
はいはいはい、
まあ、とても複雑な、感じがしましたね。
子供としてはこう自慢できるからすごく嬉しいんじゃないですか、
ね、ただまあその自慢からだんだんプレッシャーにこうなってったみたいで、
うん、
そういうのも後で、はい、あの自分で見てて、はい、感じて、いや、かわいそうだなっていうふうには思いましたけれども、ね、自分としてはプレッシャーなんか与えるつもりは全くないんで、
仕事
家に帰ればただの親父、はいはい、バカ親父でいいと思ってましたからね。はい
はいはい、じゃあ、筋肉マンが83年じゃないですか。うん、はい、それで、で、その頃はやっぱりそういう形でね、およ猫ブーニャンとかね、そういう系のキャラクターやっぱ増えてくるんですが、はい、そこでやはりもう一段落ここに来たのが、84年に北斗の拳のケンシロウが、
ね、
はい、ね、うんうん、この頃だったら子供来ても、うん、7年間ちゃった子供見てギャーって
。っていうかね、あんまり子供にそういう風に言われた覚えがなくて、だから北斗の拳のいわゆるメインの、はい、あの視聴者っていうのは、はい、ある程度こう高かったのかなっていう風に思うんですよ。でも覚えてるのは、親猫ブーニャンを、はい、まだ録音してる頃に北斗の拳が始まりましてね、はいはい、スタジオに大きなあのテレビがあったんですよ。
はいはい、
でそのテレビで、北斗の拳の1回目のオンエアがあったんです。
はい、
ブーニャンの鳥の時に、
はいはいはいはい、
その時に始まって声がボーンって聞こえた時にね、その出演者がおい誰だこれって言っていたのを聞いて、なんかほっそ笑んだんですよ。あんまりああいうロートーン使ったことなかったですから。おまけにそのブーニャンは俺はなんかブーニャンとか言ってるわけでしょ。
ああ言ってブーニャン言って
る。全然イメージ違うから。
はいはいはい。
うん。
ね、だからこれがね、まさに声優の凄さと素晴らしさをね、
う
ん、教えてもらったなって、その頃僕らはもう大体高校生ぐらいですから、大体こういう声優さんという仕事の人がいてやってるってのはもちろん分かってるわけで、はい、うん、その中でね、僕らが知ってるバビル2世であったり、ね、響き明であったり、流れ龍馬であったりね、そのね、まあ、あと、土壌大魔のね、はい、龍崎和也とかね、エリカーだったらかっこいいね、はい、2枚目といえば神明、それが筋肉マンをやり、
う
ん、それが北斗の拳をやり、
ね、
で、こんなにいろんな声が出せるんだなっていうね。
はい、僕も、そのさっきお話に出た、小屋の少年勇をやってる頃に、はいはい、清さんが、ビッグストーンってかっこいい役をやってたんですよ、小林清さんがね。
小林清さん、次元大輔が。
それから、やっぱり、宇宙戦艦、
はい、
宇宙海賊ハーロック、キャプテンハーロックで、
はい、
井上真紀夫さんがやっぱかっこいい役やってたじゃないですか。
ね、
でも、当時僕声高かったですから、うん、いつかはああいう役をね、
うん、
やってみたいなっていう思いがずっとあったんですね。
それが、しい少年が。
はい。ケンシロウで初めて、うん、実現できて、はい、いや嬉しかったのと、
はい、
ですからあとその思いを一気にこう噴出させたって言いますかね、
うん、
で僕もある時一回 CS かなんかで北斗をやっているのを旅先で見たことがあるんですけど、いや自分のことなんですけれども、
はいはい、
かっこいいなと思いました。で、はい、ちょっと待てよと思って、でもこの芝居今できねえな、どういうことかっていうと、はい、やっぱりその油の乗り切ってる時にやったものと、まあ今言ってみれば、その自分で言うのもおかしいんですけど、まあいぶし銀のようなところに入ってきてると思うんですね、キャリアとしては、
はいはい、
その自分がやるのとは違う、だから、
ね、
やっぱりあの頃がまあ自分の、まあ、いわゆる旬だったのかな、後でね思いましたね。あれからそのシティハンターに至る、うん、筋肉マンからシティハンターに至る時期ですね、
はいはいはい、まさにね、
はい
はい、だからそれこそそのケンシロウの低いトーンもさることながら、うん、いわゆる僕ら少年ジャンプを読んでて、
はい、
いわゆる擬音でね、うん、あたたたたたたたっていうのがこうあって、はい、これを今度アニメに北斗の拳がなるぞって言った時に、うん、さあどう表現するのかなと思った時に、うん、普段ああやって、
はい、
780度低いトーンが急にあたたたって上に上がるじゃないですか、はい、発想とかね、
あ、まあ、やっぱり原作を見ても、そのキャラクターもね、さらに動きもね、
はい、
でもブルース・リーを意識してるっていうのはものすごく
分
かったもんですから、そのブルース・リーの、発声で、ケンシロウは大きい人ですから、
はい、
やっぱり力強い表現しようと思って、もう自分で考えて、
はい、
はい、
だやっぱりそういう、あ、これはブルース・リーを塗ったけど意識してるなっていうのは、はい、ブルース・リー作品を見てなければやっぱり分からないことにな
る。ああ、そうですね。
だからよくほらね、声優さん志望の人にね、はい、どうすればいいんですかって言われるとね、うん、とにかく映画を見たり本を読んだり、ね、いろんな勉強をしなさいって、ねはい、必ず先輩方が言われますけど、ね、まさにそういうことですよね。はい、引き出しがあるから、何があっても、じゃあこう来ればいいかみたいな。
だから逆に、その何気なくね、はい、見ているものでも、いつこう巡り巡って自分の役に立つか分からないっていうね、はいはい、ことあると思うんですよ。ね、
でそういったいろいろなキャラクターを演じてきた神谷さんの一つの集大成といいますか、それがやはり1987年ですか、はい、シティハンターのサイバーレオにつながってき
た。まさに今大野くんが言ったように、うん、僕自身もそう思ってるんですけれども、はい、集大成、
うん、
それまで培ってきたものを全部を注ぎ込んだキャラクターで、はいで、まあ、まあ、アニメージュという雑誌があって、うんはいはい、創刊当時から、ずいぶん取材を受けて、さらにアニメグランプリという賞をもうずっと受けていたんですよ。あれは人気投票ですから、はいはいまあ、実力とは関係ないんですけれども、でも自分の中で嬉しいんだけど、うん、こう、お返しができてないなっていう思いがずいぶんあったんです。うんうんうん、それが、もうこの3本の作品をやらせてもらった時に、やっとね、うんその応援してきてくれた皆さんにお返しすることができた、はい、もうありがたいっていう思いばっかりでこうやってきましたから、はい、それ以降の自分の活動をもう見てくれている人にはやっぱりなんていうのかな応援してきてね、はい、よかったって思われるようにいつも やろう今もそうなんですけどね、
はい、もうとにかくそういうわけで僕らもずっと夢中に、ねはい、なって、見てたその神谷明さんとですね、
はい、
ついに僕が初めてね、はい、私ショッカー大野がですね、
はい
お仕事をさせていただく
と、ね、出会った瞬間ですか、
はいまあね、1988年とか9年とかぐらいになると思うんですけれども、
はい、
ちょうどだからシティハンターとかをやられてて、
は
い、でだからシティハンターが87年ですから、
う
ん、今年20周年なんですね。
ああ
もう20年サイバーリオちゃんなんですよ。
はい。
はい。
あ、そうですね。で、これ、北条さんも気がついてないと思う。なんかやろうかっていう話ないもんね。
もうあと今年1ヶ月ちょいですから。
そうだよね。
あれですよ。ね2ヶ月のあれですから。
ああ、そうなんだ。
はい。1987年スタートですよ。ね。それからもちろんもう大好評につきシティハンター2、うん、でシティハンター3ともうね、はい、ずっと続いてね。はい。で、ちょうどその頃ですから、もちろんアニメのね、声もさることながら、はい、ナレーションとかいろいろなお仕事をされて
まして、はい、やり始めましたね、その頃ね。はい。はい。
それでね、東映ビデオから、うん、いわゆるショップで流す、何月はこの東映ビデオからこういう作品が出るよ、仮面ライダーが出るよ、ゴレンジャーが出るよ、ねえ、で、東映の映画から仁義なき戦いも出るよっていうのをまとめたね、はい、店頭用のそういうこう、ビデオがあったんです。
そうですね。
ね、そのナレーションを。
東映ビデオクラブとか、ね、なんかそういうようなやつだったと思うんですけども、はい、いわゆるリリースされる作品を紹介していく
ってね、はいはい、ね毎月こうやってやっていくって。でね、それの、はい構成台本を書く仕事を僕、やらせていただくことになって、そこで初めてね、神谷さんとね、ご対面させていただいて。
そうなんだってねっていう感じなんだ。はい、当時は、はい、いわゆるスタッフの方っていう意識が強いから、はい、でもスタジオ入っちゃうと、もう交渉ありませんし、でお疲れ様で帰っちゃうから、
はいはい、
あんまりそういう印象はなかったんですけど、後から聞いて、ああ、あの時のっていう、そう言われればっていう感じはあります。
もうその時はもちろん一方的な僕はね、うわ、神谷さんだ、本物だ、ね、
はい、
で、東映ラインナップは仮面ライダー X だとか言ってね、それ僕が書いたさ、はい、台本をね、神谷さんが原稿読んでくれるって、うわ、俺書いたの読んでくれてるよ、神谷さんが、みたいなね。
ね
はい、はい。それがもう本当一番最初だったんですけども。
で、その次がまたあるんだよね。
はい。はい、
次、
うん。それからね、で、実はこちらの年表にもあるんですが、はい、1990年のですね、うん、これ当時ギミアブレイクというね、TBS が社運をかけたね、バラエティがありまして、そこの中でやってたアニメが、
はい、
笑うセールスマンだったんです。
そうそう 知ってますよ。笑うセールスマン。
そう。で、笑うセールスマンが、ちょうどね、原作を使い切ったんで、うん、ちょっとお休みしようと。で、原作者である藤子不二雄 A 先生が、じゃあ代わりに何か作品ないかなった時に、うんうん、あの、藤子先生と親友だったのが、うちの先生で、石森章太郎先生だったわけですよ。
はい、
で、当時、あの、八百夜町表裏の険しというね、はい、後にホテルになる前に、そういうこう、データといろいろなものを合わせたね、時代劇なんだけど、
はい、
とっても面白い漫画があって、これを当時その番組のホストでもあった大橋京先生も読んでて、うんうん、あれは面白いから。
僕もね、あれはね、はい、読んでました。あ、原作を。
神谷さんも読んでましたんだ。はい。はい、
面白いと思って。
ね。はい、で、それを、じゃあ満を持してアニメ化しようってことになって、
はい、
で、当時僕、石森プロにいたもんですから、では主役の声をどうするっていうことで、うん、で、オーディションをすることになって、で、僕、石森先生の代わりにね、はい、担当者で行ってたわけですよ、
はい。
で、あの、皆さんやっぱお忙しい方たちばっかりなんで、テープ審査だったんですけども、はい、もう有名な方、いっぱい、あ、あの人が、あの人が、あの人が、だって言った中に、あ、この声は、間違いない神明さんだと思って、うん、でこう聞いてて、で、あの、偏るといけないからみんな名前言わないんですよ、
うんうんうん、
ね、名前言わないで、あの、何番です、何番です、じゃ あ,
です
あの主役の式亭子三番のセリフ喋ります、うん、ガーッと喋って、で、絵を見ながらどれがいいかなった時に、もうね、抜群だったんですよ、うん、もう、あ、これ式亭子三番、これ神谷さんにやってもらいたいなと思って、で、見ると周りアニメの会社のね、うん、制作会社の深夜動画のね、はい、副社長とか、あの、録音のスタッフとかね、音響監督とか、みんな、じゃあ一応どうしますか、あの方もいいですね、この方もいいですね、うん、って言った時に、最終的にやはり原作者の意見を聞こうと、
うん、
でも原作者先生、その時は、お前に任すって言って、まあ、僕は、あの、石森章太郎名代で行ってね。で、その時に、あの、小野さんどう思いますか？いや、僕は、あの、これ、神谷明さんですよね。僕、神谷さんいいと思うんですけど。つったら、もう周りの人がもうね、もう、満場一致。もう、そうですよねってね。そうですよねって。
そうですか。はい。
うん、で、それでまた神谷さんとお仕事できるなと思って嬉しくて、うん、第1話のアフレコに、立ち会って ね。
でも当時も、はい、そのお互いに名乗り合ったりはしなかったんですよ。うん、はい、うん。後から僕もその話を聞いて、
はい、
ああ、だからやっぱり縁だなというふうに思ったんですけど、あの作品は非常にあの印象に残ってまして、
はい、
田中信夫さんが一緒に出てまして、
はいはい、やっぱり
非常に渋いね、いいお芝居を、
はい、
して、うん、はい、僕なんかも楽しくやらせてもらったんですけど、うん、今ね、あの、よく声優志望の人にお話しするんですけれども、はい、あの、君ら江戸時代の歌歌える？
うん、
歌えないの、誰も。
そりゃそうですね。
でも、まあ、小サンバ歌ったんだよね。
そうだ。
そう、
はい。
で、それを僕は歌ったんですけど、
そうそうだ、はいはい、
うん、で、その時にやっぱりテレビとかね、見といてよかったな、
はいはい、
当時はあの三木松さんがね、
はいはい、
あの、ちょうどいつだったりとか、はい、あと邦楽、うん、
の
番組
とか、ね、
そう、たくさんありましたから、
はいはいはい、
で、そういう匂いを嗅いでいたわけですよ、
はい、
それでできたんですけれども、
はい、
あと、あの、ちょうど前後してその頃織田信長の役をやった先輩が歌ってて、
はいはいはい、
歌えなかったっていう話を聞いて、いわゆる歌いですね、人間50年っていうのを歌ったっていうんだけど、で、僕はそれを今引き合いに出して、あの、声優っていうのは何でもできなきゃいけないんだよ、
うん、
だからどんな情報でもたくさん持ってないとダメだよ、言うんだよね、うん、はい、
うわ、ちょっといいメッセージもな、ちょっとなさ、まさに今声優で頑張っている
よ
ね、レイナちゃんとしては、
もう聞きながら全部、ああ、そっか、ああ、そっかって思って聞いちゃって、なかなか何も喋れなくなってきましたね。
やっぱりなんかこう、先輩のお仕事を、それこそよく言うじゃないですか、穴が開くほど見る。それはね、もうテアトルエコーの頃、山田さんとか、なやさん、熊倉さんの芝居は穴の開くほど見せてもらいましたから。だから それが後年のやっぱりシティハンターや筋肉マンに帰ってきてるんですよ。だから、りょうちゃんやった時に一回だけ、なんとかだっていうセリフがあって、うお、山田さんじゃんと思って帰ってきた、嬉しかったですもん。
うん、
でも毛利心をやるときに、
はい、
自分の中でどうしてもその那谷さんのセリフ回しがこう聞こえてきて、
はいはい、
やっべえと思って、これもう真似してるって言われたらどうしようと思ったんだけど、はいはいはい、改めて、はい、あの銭形のとっつぁんのお芝居を あの聞かせていただいたら全然違っていたんで、はいはいはい、あ、自分の中では相当こう似てると思っていたんだけど、うん、それはエッセンスだけの問題で、うん、やっぱりこう自分の中を通ってきたものは、うん、あ、違っていたんだと思ってほっとしたことがありますけどね。だからそのぐらい、はい、あのわずか本当に3年ぐらいの間しかエコーにはいなかったんですけれども、はいはい、もう一生懸命見てましたから、うんうんうん、自分の体の中には蓄積されていたんだなって。
うわ、うん、なんか今日これすごいなんかアカデミックのいい番組になっちゃいましたよ、はい、これ。
なんかとっても
いやだからこういう話をあんまり僕もしたことないんで。
はいはいはい。
自分の番組でもバカしか言ってもらえないから。たまにはね、やっぱ真面目な話もね、いいのかなとは思いますけれども。
ちょっと声優の友達に言ってね、これはバイブルだよ、これ。もう何回も聞きなさい。
聞くようにって言いときます
ね。
はい、ちょっとブレイクしましょう。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは神谷明さんです。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
秋といえば
断然食欲の秋、
やっぱり読書の秋、同人誌読みまくり、
面白い本の原稿が書けたなら猫のしっぽへお持ちください。
同人誌もいいけど栗ご飯もいいよね。ご入稿お待ちしてます。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。さあ、というわけで、
はい、うん、
いや、とてもアカデミックな番組になったと思うよ。
もうなんか、うん、目から鱗、もう頭から何でも出てきてるみたいな勢いです、はい、
ね、さあ、というわけで今回はですね、とにかく神谷さんがいらしてくださるということなので、
はい、
皆さんにね、うん、あのメールをちょうだいというのを、はい、まあ皆さん送ってくれましたよ。
いっぱい来ました、
ね、
はい、
企画ですからですね、もう神谷さんに答えていただきましょうということで ね、
そうですね、
はいはい、じゃあ、れなちゃん紹介してください、はい、
ラジオネームシーボーズさんからです。
おお、
貝原れな姫マスター、新番組おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この日が来るのを楽しみにしていました。
ありがたいな、
はい、うん、そして第1回目のゲストにはあの偉大な神谷明様がいらっしゃるとは。
あ、ここに鎮座増しましてるよ
本当にマスターの交友関係の広さに脱帽です。そんな偉大な神谷さんに質問があるのですが、はい、昔のアニメのアフレコで映像が間に合わず線とかでタイミングを合わせていたなどという話を聞いたことがあるのですが、
うんうん、
スパロボなどのゲームやパチンコのアフレコにも映像がないことがあるのでしょうか。よろしければ教えてくださいと。
まずスパロボですけれども、はいはい、あれはあの、うん、映像に合わせてやるってこと少なくて、で、映像に合わせる場合はゲームなんかの場合はちゃんとね、あの映像を作ってくれますけれども、はい、うん、あの最近でも映像が不完全なものっていうのは多いですね。ただ線で喋るっていう、
はい、
昔、一番そのひどい状況の作品っていうのは少なくなったような気がしますけれども、
ね、
でもあの色がついてなかったり、はい、動かなかったりっていうのはありますね。ただ、よく分かっているスタッフですと、うん、あの必要なところには絵を入れてくれるんですよ、はい、色がなくてもちゃんと表情とか分かるように、はいはいはい、ですから、その最低限の情報があれば、僕たちは、仕事ができますんで、はい、一度ね、
はい、
宇宙戦艦ヤマトの、
はいはい、
もう本当に後半のシリーズだったんですけれども、絵が、まあそれこそなくて、
はい、
で、線で喋ってて、
はい、
で、赤線は、富山さんですとかね、
はい、
神谷さんは黒い線ですとか、
はい、
色が決まってて、
は
い、で、全然その、絵のないところで、タイミングだけでこう、喋、
はいはい、
って、で、さらに絵コンテは見せてくれるんで、は
い
は
い、
あの、表情その他は、想像はできるんですけれども、
はいはい、
で、やっていましたら、
うん、
ある時、
はい、
すいません、何もありません、って言われて、アニメで、ラジオ、そう、
はい、
ラジオドラマのように、撮っていた時期がありました。
ラジオとかドラマならね、別にそのタイミングはいいと思うんですけど、うん、
テレビのアニメで。
テレビアニメで、線もで、赤い線、青い線もなしで。
何もなしで。
そんなことあったんですか？
まあ、だから逆に言えば、合わせてくれるから、楽っちゃ楽ですけどもね。
ご自分の間で喋った
のが
後から。
はい。
はぁ、
そういうことが1回、2回ぐらいありましたかね。
へぇ、
はい。もうディレクターは、平誤りですよ。
ですよね、
でも、皆さんのお芝居をきちんと、
うん、
映像として処理しますからっていうんで。はい。
すごいですね。
そういうことがありましたね。
それこそルパンの山田康夫さんがね、
う
ん、現場に行って、絵がないと帰っちゃうっていうね、逸話がありましたけども。
これは、まあ、誤解のないように、
はいはいはい、
山田さんから聞いた話を、お伝えしますと、
はいはい、
僕たちは大丈夫なんだと、
はいはい、
慣れてるから、
えー。
でも、ゲストで来た方に、失礼じゃないかって。
うん、あ、なるほど。
それはいかんよということで、そういうスタイルをお取りになったっていうね、ことで、僕らにとっては大変ありがたいことでしたけれどもね。で、その薫陶を受けた、そのプロデューサーが、コナンにもいるんですけれども、その方が、自分がチーフでやっている頃は、全部あったんですけれども、最近はやっぱり、亡くなりましたね。で、その方の出雲を引き継いだ方が今やってらっしゃるんですけど、現場にそれが浸透しないというか、あとは物理的に難しいのか。ただね、オンエア、白身とか、線がありませんから、そうなってくると、これは永井さんが、うるせえ奴らの時におっしゃってたのかな。これは、我々を舐めてんだと。我々がきちんとした状態で仕事ができなければ、ちゃんとした製品にはならんと。そうでしょ、だって情報が、不完全なんですからね。そうですね。だから、その時に永井さんの言葉を、お聞きして、そうだな、だから、僕はあまり言わないけど、永井さんってそんな言う人じゃないんだよ。その時は、
本当にもうね、サダメじゃってい
う、もうね、本当に堪忍袋の尾が切れたんだと思うんですよ。僕も全くそういうふうに思いましたんで、やっぱり同じアニメーションを作っている仲間として、特に絵を描いている人の責任では多分ないんですよ。物理的に間に合わないんだから。
そうですね。
だからそれを管理する人たちに、できるだけやっぱり、きちんとした状態で僕たち、それから、ディレクターがお仕事できるようにしてほしいなっていうふうな希望はね、持ってますけれどもね。
あ、でも皆さん戦ってこられたわけですよね。
はい、そうい う意味
で
ね。そうですね。はい、
この間、久しぶりにですね、アニメーションの方に出させていただきました。おじゃる丸。
はい。
で、キャラクターじゃないナレーションなんで、僕ら口パクがなかったんで、とっても楽だったんです。やっぱり絵があってね。
おじゃるはあるでしょ？
ありますね。
もう NHK だから、
完璧になりました。
ありますね。はい。
で、ですから、声優さんたちもね、小麦さとみちゃんとかね、もう仲良しがみんな出てるんでね、もう生き生きとしてやってて、で、僕らはもちろん仕事で行ってるんですけど、やはりさっきのね、神谷さんじゃないけど、同じスタジオにいられるんで、もう、こう、面白い、いいぞみたいなね、すごい楽しかったですけどね、やっぱ絵があるとね、あとちゃんとお仕事させていただいたなって感じが。
でもね、絵のない状況でずっとやってると、絵が入ると、やりにくくなるってあるんですよ。それから合わせなきゃいけないでしょ、絶対に。
そうですね、絶対に。
はい。ところが、線画ぐらいですと、本当にいいお芝居した時は、合わせてくれるんですよ。そこは大丈夫です。いいです。こっちがなんとかします。だから、その利点もね、なくはない。
ああ、なるほどね。ああ、面白いな。はい。じゃあ、どんどん行きましょうか。
はい。はい。はい。そして、ラジオネーム、トロキチさんからです。神谷さん、はじめまして。
はじめまして。
神谷さんは今までいろいろなキャラを演じてきたと思いますが、その中で思い入れのあるヒーローは誰になりますか？ケンシロウとか、キンニクマンとか、サイバリョウとか、あとゲッターとか、ライディーンとか、ダイモスとか、キリがないんですけど、この中でお気に入りのセリフをお願いしますと。
キャラクター的には本当に集大成という意味で、サイバリョウ、っていうのは僕の中では一番かなと思うんですけれども、最近はね、もう毛利小五郎がそれに肉薄してるというか、追い越しそうな勢いなんですよね。もうやっぱり12年もやってきますと、ただ、まだ完成しないんだよね。自分が到達したいポイントってあるわけですよ。そこに、やっぱなかなかその、まだまだ未熟だなと思うんだけど、到達できないっていうか。
好きなセリフをって言うとね、またいっぱいあると思うんで、そうするとね、必ずちゃんとナイスフォローのね、メールが、やはりこれはマーク2でございますね。いやいやいや、まさか、最初のゲストがあの偉大な神谷家さん、ほらみんな大変なんだよ、ほらね。本当にマスターは最初からクライマックスですね。あ、確かに今年はね、クライマックスでございます。きっと猫社長も神谷さんを前に緊張してオロオロしていることでしょう。
してます、してます。
スタジオの隅でですね、本当に借りてきた猫のようにおとなしくしておりますけど。でもね、自分も神谷さん宛てにこうして投稿ができて本当に光栄です。さて、神谷明さんといえば、ゲッターロボ、東証ダイモス、勇者ライディン、ガイキングなどなどなど、数多くのスーパーロボットアニメで主役を務められたスーパーロボットの歴史に欠かせない偉大なお方。さらに言うならば、ロボットもので必殺技名を叫ぶ点では元祖と言っても過言ではないかと思います。あの独特のかっこいい技の叫び方は何度聞いても痺れます。そこで、 女子のカエラ、レイナちゃん、
はい、
ここは一つ、神明さんにスーパーロボットにおけるかっこいい技の叫び方を伝授してもらうというのはいかがでしょうか。で、カエラ、レイナちゃんも、あ、そうだ、スーパーロボット対戦で、ね、うん、スーパーロボット対戦 XO のサリー役や、はい、スーパーロボット対戦 OG のシャイン王女、はい、有名なんですね、はい、などを経験した、いわばれっきとしたスパロボヒロインの一人であります。ここで、大先輩である神明さんにかっこいい技の叫び方を教えてもらえば、さらに素敵なスパロボヒロインになれるのではないかと思います。ぜひチャレンジしてみてくださいということでね、ちゃんと例題もございますので、
例題
下の方に、ね、3つほどちゃんと書いてくれました。はいはい、はい、
はい、一番最初のゲッタービームなんだけど、これは僕も最初はゲッタービームっていう感じで叫ぶのかなと思っていたんだけど、本当は届かないよって言われて、
あ、光線なんか届かないよと、
だからずっとまっすぐ行くのは、はい、いわゆるビーム、あの平板に、
はいはいはいはい、
それでゲッタービームっていう風にやったんですよ、
はいはい、
これはまああのプロデューサーから若干サジェッションを受けてやったんですけれども、それから、あの、チェンジゲッターワンスイッチオンっていうのは、本当はあの、野田さんが一番最初のなんかパイロットだったんですよ。で、チェンジゲッターワンスイッチオンってすごくかっこよかったのね。でも、僕はあんな風にかっこよくできないんで、少しちょっとなんか英語っぽかったんで、僕はチェンジゲッターワンスイッチオン、で、少し余韻が残るようにやったんですね。はいはい、あと、ゲッターシャイン、これシンっていうのは、まあ、とりあえず置いといて、シャインスパーク、これね、後期の喋り、はい、叫び声なんですけども、はい、ゲッターシャインっていうのは普通に言っといて、はいはいはい、で、シャインスパークっていうのは、スパークではなくて、
はいはいはいはい、
シャインスパークとか
上がるんですね。
上に上がってんだ。うん、はいはい。
このあたりが、後期の叫び方の違い。はい、で、さらに、この後、メカンダロボっていうの
を
やったんですよ。あれが多分ロボットものとしては、最後かもしれないんですけども、あの時に、メカンダフェンサーっていう剣をかざすところがあるんですけど、あの時に、メカンダフェンサーって、ちょっと、こう、技を使ったというか、ひねりを加えたっていうか、やっぱりね、あんまりやってるとね、こんなこと言うと怒られちゃうんだけど、飽きちゃうんだよね。
わかります、それは。
うん。
うん、それ
は。いつも定番でやりゃいいっていうもんじゃなくて。
はいはいはい。
で、そういうふうにやったり、あとこれはまあよくお話してるんですけども、うん、メカンダロボの場合、うん、水木一郎さん歌う。
はいはい、はい。
歌ってて、最後のところで、はいはい、トライアタックって
言う、ね。あ、言ってます言ってます。
で、最初、はい、なんてかっこいいんだろうと思って。
お
で、だんだん真似して、
はい、
うん、あれに近く。
主役が主題歌を真似した。
そうです。だから、
まあ、
最初はさ、
ね、
トライアタックとか言ってたんだけど、
ほいほい、
そのうち、トライアタックって、うん、もう、一郎ちゃんのテイストに近づけて、
はいはい、あ、面白い。
やっぱり、かっこいいのは真似してもいいだろう、
は
い、
ね、それはもうね。
うんうん、
はぁ。
やった覚えがありますけどもね。はい。
面白いわ。
だから、最初の頃は、例えば、ゲッターウィングっていうのがあって、はいはいはい、ゲッターウィングってやってたんだけど、はいはいはい、これはもうまさに、あ、マッハウィングっていうの
があ
って、
で、
はい、これは、デビルマンの、
はい、田中隆一さん、はい、デビルウィング、
そう、それをパクったっていうか、
あ、それはね、僕子供の頃にね、あ、同じだと思いました。
だってもうやりようないじゃない。
そうだね、
あと、
トマホーク、
はい、ブーメランっていうのは、これは、森克爾さんのガッチャマンの、バードランって、だって
な、それ初耳、
投げるのは同じじゃない。
そうだ、そうだ。
だから、やっぱり先輩にやられちゃうと、
はいはいはい、
と思うわけですよ、
はいはいはい。
で、あと、なんていうのかな、平板に叫ぶっていうのは、はいはい、もう元祖、石丸ひろやさんが、やってたでしょ、
う
ん、あれでもう、いわゆる道をつけてくれたんで、まあ、僕らはそれに、
うん、
乗っかって、まあ、若干こう、違えたりしながらやらせていただいたっていうか、
ね、でもね、結局その後の先ほどの話じゃないですけど、このラインナップでね、
はい、
完全に神明さんがその世界をね、もう全て網羅した感じ
になってますね。数がね、多かったですから、
うん、
そういう意味ではそんな風に捉えられて、うん、いるんだろうと思うのと、うん、あと、まあ、三谷くんとか、
はいはいはい、
水島くんとか、井上和彦くんとかが後に続きましたけど、やりにくいだろうなと思ってました。正直、ね、だって、はい、やり尽くしちゃったんだもん、
はいはいはい、
掘り尽くしちゃったから、その言い方に関しては、うん、だから他のその言い方っていうのはなかなか見つからないんで、うんうん、大変だなと思ってはいたんですよ、正直言って、
ね、うん、じゃあ最近の今じゃロボットもやってる子なんかはもっと大変なんでしょうね、
あ、
きっとね、
だから、 あ、同じテイストだっていうふうに思ったりしましたね。あの、断崖王とか、
はいはいはい。
やらせていただいて。
はいはい。ね、
これしかないよな、みたいなね。
うん、いいな、もう、叫び一つだけでも結構盛り上がっちゃうんだよね。
はい。はい、なんか真似って大事なんだな、
今の。まず尊敬するとってね、うん、リスペクトするっていうのはもうね。
だから、あの、いいなと思って見てると、うん、はいはい、自然に自分の体に入ってきて、うん、それが、あの、山さんや奈良さんの場合は、はいはい、あの、十何年して帰ってくる、
ね。ああ、そんなすごいです
ね。そうするともう真似じゃないんだよね。
はいはいはいはい。
うん。あの、もう嬉しいのね。自分がそれを、あの、何も考えずにやった時にポンと出てきたって言うんで、うん、あ、山さんが俺の中から帰ってきたみたいな感じで、
はいはいはい、はい、はいはい
は
い、
は
い、まだあります
よ、はい、まだまだありますよ、はいはい、スバルタイガさんからです。マスター、猫部での新番組おめでとうございます。
ありがとうございます。
1回目のゲストが神谷明さんと聞き、たまらずメールしました。
お、それたまらんだろう。
というのも、うん、僕の住んでいる神戸では、はい、毎年アニメーション神戸というイベントが開催されており、
ね、
はい、今年で12回目を迎えます。神、
はい、
谷さんは昨年から先ほども言ってましたけど、うん、実行委員長として、またワークショップ声優コースの講師としては開始当初から関わっておられます。今年も11月4日には表彰式が行われ、うん、はい、たくさんのアニメ関係者が来陣されます。
お、来陣だ、うん、神戸だな、
うん、またマスターにとっても3ヶ月に1回神戸でトークライブを開催していただいたりして、うん、思い入れの強い土地だと思います、
はいはい、うん、しょっちゅう言ってますよ。
お二人にとって神戸とはどんな場所ですか、うん、思い出などありましたら教えてくださいと。
はあ、神戸はね、やっぱり神谷さんね、僕はやはりこう神谷さんとこうね、親しくお仕事を、はい、まあ、お仕事というかこうね、させていただくね、うん、きっかけになったのがね、うん、やっぱりあの、阪神大震災のね、
はい、
あの後に、いわゆるその、何か声優たちで、
ね、
できないだろうかということでね、はい、一緒にね、
水優ですか、
はい、水優です、ね。
私はその CD を買って、
ありがとう、う
ん、デパートの上で神谷さんたちが、はい、こう、なんかお話をするっていうのに、はい、行ってる子供でした。
あれ、日本橋の三越に、
はい、
屋上いたの。
行きました。
うわうわ、ありがとう。
一番前でミニスカート履いて座ってたら、神谷さんが寒いでしょって声をかけてくれたのがすごく嬉しかったんです。
おら、
いや、だってあの頃、うん、
はいはい、
あの時、うん、僕らロングコート着てさ、
はいはいはい、
やってたんだもん、
寒くて。そうで
したね。
う
ん、は
いはい、ねえ、僕短パンでしたね。
あ、そうかもしれないね。うん、
はあ、だからあれでね、やっぱりその、
そうですね、僕もそうですよ。
はい。
はい、
そこで ご一緒させていただいてね、で、一緒にチャリティーのそのイベントも、はい、野沢雅子さんとかね、うん、もう日高のり子ちゃんとか、も
う、
ね、
そう
です
ね、
中尾流星さんとか、はい、ね、もう たくさんの方がいらしていただいて、お客さんもね、みんながね、はい、あの、チャリティーの気持ちを持ってね、うん、で、それからあの、3年後にね、はい、あの、明石海峡大橋ができて、
はい、
その時にね、その復興のね、あの、一つの、あれなるからつってね、で、みんなでね、ラジオ関西で呼んでいただいて、
いやー、25人ぐらいで行ったんですけども、
ね、25人で行きましたね。
そんな人数を呼んでもらえるとも思えなかったんで、
はい、
いや嬉しかったね。それで、ね、あの、僕たちの思い、まあ、あの、はい、どれほどの人に届いたか分かんないんだけど、でもやっぱり、あの、それを理解してくれた人が、うん、まあ、呼んでくれて、
はい、
で、まあ、何人かのその被災された人にお会いできてよかったなっていうふうに思いましたけれども ね、
うん、
ね、はい。はい、
ですから、もう、それで、ね、あれもなんかね、修学旅行みたいでね、あの、マイクロ、ね、マイクロバス1台ね、あれしてね、はい、ね、あの、富澤美智恵ちゃんとかね、うん、プライヤーの仲良しのところでね、
そうそうそう、
深めりかちゃんとかね、金丸純一くんとかね、こうみんなで行ってね、
そう
だ、ミヤムとかね、
光
美京子ちゃんとかね、
はい、
やっぱり地元チームも一緒でね、うん、で、先生、金丸くんがトイレに行きたいそうですとかね、神谷さんが引率の先生でね、はい、富澤美智恵ちゃんがね、学院長って設定を勝手に作ってね、うん、で、なんか、うん、4000人ぐらいのね、人がバッと集まってくれてね。
はい、
で、これからも元気で頑張ってね、神戸ね、うん、なんて言ってね、はい。あの辺のお仕事を一連させていただいてから、やっぱり何
かね。縁ですよね。だから僕も、それから、ね、その、まあ、アニメーション神戸に携わらせていただいて、はい、ここまでこう、続くと思わなかったし、
うん、
で、本当に最近ですよ、あの神戸の街をゆっくりちょっとこう歩けるようになったのは。だから全部は知らないですけど、やっぱり北野の方のあの佇まいっていうのもいいなと思いますし、あの港の方のね、あの賑やかな感じもいいし、で、もともと僕は横浜育ちなので、なんか、あ、もう同じじゃないですか。
一緒なんですよ。
同じような何かね、匂いというかね、感じるんですよ。
はい、まさにそうですね。はい、神戸と横浜ですからね。なんかすごくなんか懐かしい感じがしてね。なんかこの間もだから南京町でね、うん、フカヒレラーメン食べましたけども。
ね、あそこも楽しいですね。はい。
とてもエキサイティングで大好きな話ですから、ね。はい、じゃあもう一つだけこれね、はい、僕らのね、その、うん、神谷さんと共にね、ずっとファンでいた代表といいますかね、はい、ちょっと長いんですけれども、うん、こちら大阪からいただきました。なにわのご隠居、新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。そして、ゲストの神谷明さん、こんにちは。
こんにちは。
私の世代ですと、荒野の少年イサムやバビル2世の頃からかっこいい少年、そして、ゲッタロブの流れ龍馬や、東照大魔の龍崎和也といった頼もしいヒーローを演じていたお兄さんとして、神谷さんの声に憧れていました。
はい、ありがとうございます。
ね、その後、およねこブニャンや、筋肉マンで3枚目の声を担当されたり、うん、ゴライオンやセイントセイヤでは悪役を演じられたり、
そうだったね、
今やね、幅広い役どころを演じる大ベテランになられて、はい、もうどんどん憧れが大きくなっています。ところで、一昔前、神谷さんが堀江光子さんと一緒にパーソナリティを務めてらした、王さんで青春は日曜日というラジオ番組がありましたね。
ミッチとアキラの、
そこだけ日曜拳銃。はい、僕もこれ聞いてました。
ありがとうございます。
オーサンデー、もうレコード持ってます。はい。私は大阪に住んでいるので、聞くことができなくてとっても悔しかったんです。はい、でも、主題歌のシングル版を聞いては、東京の空に思いを馳せていました。うん、その後、オールナイトニッポンのを担当された時も、うん、大阪ではネットされていませんでしたが、夜中ということもあって、なんとか頑張って、九州地方のネット局の電波を追っかけて聞いてました。
うん、
で神谷さんの33歳のお誕生日をお祝いする特別放送の時は、
ありましたね。
中尾流星さんをはじめいっぱいゲストがいらして、うん、自分もパーティーに参加するような雰囲気を楽しめたことを思い出します。私神谷さんの歌も大好きで、カモンザドリームやミニス、はい、ミニミススミカ、
はい、
雨かける夢などの歌が聴きたくて、アルバム当時は LP です ね、
うですね、
もう買って今も大事に持っています
。
これからもいろんなところで神谷さんのお声を聞けるのを楽しみにしています 。
はい、
どうかいつまでも元気に頑張ってください、はい、というね。
ありがとうございます。
もうまさに本当に僕らが神谷さん
で
ね。
ですね。
はい。ねえ、ですからこうしてね、スタジオに来ていただいてね、なんかいろんなお話をさせていただいて、
ね。だから結局ね、この方たちが、僕の、はい、一番の原動力になったと思うんですよ、
はい。
この方たちがいたから今の僕があるっていうことを言ってもね、過言ではないと思うんですよ。だからそういう意味で、会って一番親しくなる世代っていうのかな。でもそういう人たちに出会えたこと、そういう一時期を自分が体験できたことがすごく嬉しくて、うわ、いや、ありがたいな。
はい、ということでね、以上皆様からのメッセージを紹介しました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階へようこそ。いらっしゃい。
でウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。さあ、というわけで、
はい、
輝かしき第1回目
は、はい、なんか
神谷明さんをお迎えしてね。
濃かったです。
もう、レイナちゃん的には、
はい、
もうこれ月謝払ってなんかあったって感じだよね。
私はこれお金をもらってはいけない気分になってきました。逆に払わなくっちゃみたいな。い
もうね、この番組がなんかバイブルだよね。
はい。
なんかね。うわ、僕もこれ何回も聞きたいわ、はい、本当にね。はい。で、さらにですね、
はい、
今、この番組を聞いてくださってる皆さんにですね、うん、プレゼントのお知らせがございます。
はい。
なんと、本日のゲスト、神谷明さんにですね、今この場で、はい、サインを書いていただきまして、
はい、
で、この色紙がですね、当番組特製になっておりましてですね、市販の色紙じゃなくてですね、
はい、
左の隅にね、
ボイスラッガーのね、
懐かしい、
は
い、はい、
白星があるっていうね、
はいはい、
う
ん、ね、1999年にね、神谷明さん、それこそ俳優さんとして
面白かったですね、
悪役をやって
くれやらせていただいて、
ね、はい、ね、将軍ガンマというのをやっていただいた、ボイスラッガーの時、実は番組特製で色紙を作ったんですけれども、はい、この間ね、部屋を片付けてましたらね、
うん、
束になってうちから出てきたんですよ。
あらら。
で、せっかくゲストの方が、うん、じゃあまずこの番組はね、うん、ボイスラッガー関係の方にいろいろ来ていただきたいなと思って、ね、
いいですね、
そういうのも踏まえてね、
はい、
じゃあ、うん、門外不出のこの色紙にですね、
ありました、
サインをしていただきたいと思います、はい、で、ちゃんとご本人が書いてるかどうか今猫社長がですね、はい、動画で今撮っておりますので、
はい、
こちらもね、 ウェブの方でね、あのホームページの方にアップされるんではないかと思いますので、
書きました。
はい、じゃあこちらのね、サイン色紙を3名の方に差し上げたいと思いますのでね、はい、どうぞ番組の方にね、じゃんじゃんと応募していただきたいと思います、はい、さあそのわけでね、もうあっという間にもう1時間
早いですね。
もっともっと聞いていただいてね、いただきたいんですけど、この後も短い、うん、あ、そんなことはどうでもいい。そんなことはどうでもいい。で、あの、今後の、まあ、はい、ね、あの、今、ずっとお忙しくてらっしゃいますけども、
そうですね、一番近いところでは、はい、11月の18日の日曜日に、はいはいはいはい、玉川高島屋で午後なんですけれども、あの、ラブリバーという玉川をきれいにしようという、はいはいはいはい、まあ、あの、人たちがいるんですが、その方たちが、あの、やりました、はい、絵画展、
はいはいはい、
その表彰式に、で、その絵画展の実行委員長も依頼されて、
はいはい、
やっておる関係で、その絵画展の、はい、表彰式とともに、コンサートをやるんですよ。
はい、で、触れ合いを。ああ、いいですね。
はい。で、うん、今年10回目なんですけれども、はい、まあ、いつもの、はい、古川隆子、井上香織、はい、あと、はいはい、トゥインクルーズ、
はいはい、
あと、男性が、トリオができまして、
あ、そうですか、
トイボックスというんですけども、
はいはい、
そういうみんなでワイワイと、うん、やらせていただこうと。
いいね、何度かね、はい、お手伝いさせていただいて、
ね、もう、名古屋名古屋やってますよね。
名古屋の下水道店とか
ね、はい。
はい、懐かしいですね。
はい、
ね、また、ぜひ、
つけてい
ただきたいなと思いますけれどもね。でもまあ、もちろん、名探偵コナンも、まだまだ、うん、これももう12年。
そうです。ね、ですから、はい、間もなく取る分で、はい、もう来年の分を取りますんで、はいはい、13年目に入ります。
はい。いいですね。
ね、ありがたいですね。
はい。はい、その他にもね、まあ、もちろん、ご自身でね、ホームページ持ってらっしゃいますんで、
でね、
ちゃんとうちのね、はい、ホームページから、
ぜひぜひ、
飛べるように、飛べますね、ディレクターね、飛べるそうです。
大丈夫
です。
ラジオの方も、お互いにやっぱり、こう、リンク貼って、やりましょうか。
いいですね、ぜひぜひ、
はい、
ね、いつでも呼んでください、すぐ行きます、ね。
ありがとうございます。
そこ行きます。
一人セットできますので。
ありがとうございます。
はい、ということでね、本当、師匠、ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
神のゲスト、神谷明さんでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さあということで、いかがだったでございましょうか。こういった感じでですね、
はい、
毎回素敵なゲストの方をお迎えしてね、いろいろとやっていきたいと思いますのでね。
素敵すぎて
素敵すぎてもう鼻血もの、ね、ということでショッカー王の秘密基地へようこそ。またぜひ聞いてくださいね。お相手は私ショッカー王と
大原玲奈でした。
じゃあいくよ、せーの、
また